本日の聖書の箇所は第2サムエル記3章12節から21節。旧約聖書第2版をお持ちの方は484ページ、第3版をお持ちの方は528ページです。司会者がお読みいたします。第2サムエル記3章12節から21節。アブネルはダビデのところに使いをやって言わせた。この国は誰のものでしょう。私と契約を結んでください。そうすれば私は全イスラエルをあなたに移すのに協力します。ダビデは言った。よろしい、あなたと契約を結ぼう。しかしそれには一つの条件がある。というのは、あなたが私に会いに来るとき、まずサウルの娘ミカルを連れてこなければならない。連れてこなければあなたは私に会えないだろう。それからダビデはサウルの子イシュボシェテに使いをやって言わせた。私がペリシテ人の用の皮100を持ってめとった私の妻ミカルを返していただきたい。それでイシュボシェテは人をやり、彼女をその夫ライシュの子パルティエルから取り返した。その夫は泣きながら彼女についてバフリンまで来たが、アブネルがもう帰りなさいと言ったので彼は帰った。アブネルはイスラエルの長老たちと話してこう言った。あなた方はかねてからダビデを自分たちの王とすることを願っていたが、今それをしなさい。主がダビデについて私のしもべダビデの手によって、私は私の民イスラエルをペリシテ人の手およびすべての敵の手から救うと仰せられているからだ。アブネルはまたベニヤミン人と直に話し合ってからヘブロンにいるダビデのところへ行き、イスラエルとベニヤミンの家全体とが望んでいることをすべて彼の耳に入れた。アブネルが20人の部下を連れてヘブロンのダビデのもとに来たとき、ダビデはアブネルとその部下の者たちのために祝宴を張った。アブネルはダビデに言った。私は全イスラエルを我が主王のもとに集めに出かけます。そうして彼らがあなたと契約を結び、あなたが望み通りに収められるようにしましょう。それでダビデはアブネルを送り出し、彼は安心して出て行った。あなたと契約を結ぼう。と題して、小沢牧師から御言葉を取り継いでいただきます。
では、お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今、恵みによって御前に招かれ、あなたの御言葉を待ち望んでおります。主ご自身があなたの民たちを帰り見てください。お一人お一人にふさわしく、あなたの御言葉をお語りくださいますように。この時、あなたのご栄光が表されますように。委ねて、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日の箇所のところに入る前に、少し簡単にこれまでの流れを振り返っていきます。イスラエルの最初の王様であったサウルはペリシテ人との戦いにおいて戦場で倒れました。これを伝え聞いたダビデはその時 まあ、ペリシテ人の地に逃れて亡命しておりましたけれども、今自分は祖国に戻らなければならないと神様に示されまして、イスラエルに戻ります。で、戻ってきたこのダビデを快く迎えたのはユダ族という人たちであります。ダビデを自分たちの王様といたします。ところが一方で、そのイスラエルの国にはこのサウルの王様は亡くなりましたが、その一族はまだ健在であります。サウルの息子であったイシュボシェテをイスラエルの王様とする人たちも当然そこにいたわけです。つまりイスラエルは一つの国ではあったんですけれども、ダビデの家とそれからサウルの家と、この二つの家の間で王様の座を巡って争っているという状態になりました。このイスラエルの王様のとして建てられたのがそのサウルの息子のイシュボシェテですけれども、彼が一人で立つことはできません。後ろ盾、後ろから支える人が必要でありまして、それが今日の登場人物のアブネルという将軍であります。彼は前回のところで触れましたけれども、このサウルの家を建て上げていくために一生懸命働いていたんです。ところがアブネルにとっては上司に当たりますけれども、イシュボシェテはこのアブネルのそういう働きぶりを正しく評価しませんで、かえってお前はこのイスラエルの王座を狙っているのではないか、自分のことをいつか捨ててお前が王になろうとしているのではないかと強く非難いたします。この言葉を聞いたアブネルは、このイシュボシェテはイスラエルの王ではない、神様の御心はダビデこそがイスラエルの王となることであることを確信いたしまして、イシュボシェテはその時からこのダビデを王としていくこと、そのために自分は働くのだという決心をいたします。今日の箇所はその続きになります。ダビデの家とこのサウルの家、そのサウルの家にアブネルがいて働いていたわけですが、そのアブネルは、敵側に当たりますダビデの家に使いを送りまして、こんなメッセージを届けました。それが12節です。この国は誰のものでしょう、私と契約を結んでください、そうすれば私は全イスラエルをあなたに移すのに協力します。簡単に今の時代の言葉で言えば和平協定というんでしょうか、あるいは停戦交渉というんでしょうか、今までは戦争していたけど、まずは戦いをやめて、お互いに平和的に共存いたしましょう、一つになりましょうというそういう提案であります。さて、これを聞いたダビデ、実はダビデもこのイスラエルの中で2つに分かれて、お互い元をたどれば同じ兄弟なんですけれども、その兄弟同士がイスラエルの中で戦いを続けていくことは望んでいなかったことです。なんとか、この、戦争をやめたい、そして一つになりたいと思っておりまして、でもダビデの自分の立場を考えますと、自分は動けなかったわけです。自分が動いていけばいくほど争いがひどくなるという状態でしたから動けなかった。そんな時にアブネルの方からこういう提案があったわけです。日本語で渡りに船という言葉があります。渡りに船、川をの向こう側に行きたいけれども、橋がない、行くには、泳ぐか船で行くしかないと、流れが速いので泳ぐわけにはいかない、船じゃなくてなければ向こう側に行けない、どうしようか、でも船がないなという時に上流から船が流れてきて自分のところに来る、こういうのを渡りに船というわけですね。このアブネルの提案を本当に喜ぶわけです。それで、 ダビデはよろしい、あなたと契約を結ぼうとこう前向きに回答いたしました。しかしこのアブネルの提案、疑おうと思えばな、どれいくらでも疑える提案であります。あまりにも話がうますぎるんですね。罠ということだって十分に考えられる話なんです。こういううまい、話を持ってきて、これにダビデがガブリッとかじりついたのを、それで引っ張ってダビデをひどい目に遭わせるという、そういう作戦かもしれないということをやっぱり考えなきゃいけない。アブネルは罠を仕掛けてきたのか、それとも本気でこれを言ってきているのか、ダビデはこの話だけでは判断することができません。疑って嘘だろう、そんなの嘘に決まってると言って追い出すわけにもいかない。やっぱりこれがもし本当だったら素晴らしいチャンスなんですね。そこでダビデは一つの条件を出して、アブネルが本気なのか、それとも罠を仕掛けてきているのかということを確かめることにいたしました。その条件というのは、ダビデのかつての妻であったミカルを返してもらいたい。もし返してくれるならば、その時そのアブネルと会いますよという、そういう条件を出したんです。つまりミカルを返してもらわなければこの契約を結ぶことはできないという条件です。なぜダビデはこんな条件を出すんでしょうか。もっと他の条件を出してもいいはずです。自分の妻のことをこんな時に言わなくたってとか言う思うかもしれませんが、2つの理由が、考えられます。1つ目の理由です。そもそもなぜこのミカルとダビデが別れ別れになっているのか、2人は結婚していたんですけれども、なぜ別れ別れになっているか、いろんな事情がありました。まだ二人が結婚する前のことですけれども、ダビデと結婚したいなと思ったのはミカルの方からであります。でミカルというのはサウルの娘でした。でサウルはその時、ダビデはその時サウルの元で一生懸命働いていた状態です。まだ若かった時ですね。で、父親のところにいつも来るそのダビデを見て、ミカルは人と結婚したいと思った。でもやっぱりそれは王様の娘なわけです。簡単にその結婚するわけにはいかない。そこでサウルはダビデに、もしお前がミカルと結婚したいというのであるならば、ペリシテ人を100人倒してこいと、そういう条件を出すんです。当時中東でイスラエルの世界では結婚するためにその花嫁料というものを払わなきゃいけなかったんですよね。その花嫁料という意味で、サウルは敵を100人倒せという、そういう条件を出しました。つまりこれはダビデにというか、どんなに強い人でも100人倒すというのは相当な難しい条件なんですが、ダビデはそれを良しとしました。100人ではなくて実は200人を倒してくるんです。そうやってダビデはミカルを自分の妻としたんですね。そこまでは良かった。その後サウルは徐々にこのダビデを妬み憎み始めます。そこからこうおかしくなっていくんですが、ある時このサウルはダビデを殺そうと、なんていうんでしょうかね、殺し屋ですね、殺し屋をダビデの家に向かわせたんですね。でそれに感づきました妻は素早くダビデを家から逃げさせるんです。窓からかなんかが逃げさせて、家の中に入ってきた時には、ベッドにそのダビデの姿をの形をしたような布団を置いてですね、ごまかすそうとしたんですが、その時にはもうダビデは逃げていったんですね。そうやってダビデとミカルはその時以来別れ別れになってしまった。 でその後ミカルはどうしたかと言いますと、まあ、これもサウルはひどい父親だなと思うんですが、おそらくダビデへの見せしめというんでしょうか、ダビデを苦しめるためという目的もあったと思うんですが、ミカルを他人の男にと結婚させてしまう、まあ、ここでパルティエルという名前が載っておりますけれども、この人と無理やり結婚させられてしまったんです。こういう事情が実はあったわけです。ダビデは自分はもうそのミカルを取り戻すような状態に、いや自分はもう命からがら逃げてる状態ですから、ミカルが他の男と結婚しようとさせられているというのを知ったとしても、どうすることもできなかった。自分の妻であります、一生懸命働いて花嫁料を払って、そしてやっとこう結婚できた妻がそんな状態だった。まあ、どれほどこのことでダビデが苦しんできたか、まあ、想像していただきたいと思うんです。なんとかこのミカルを元の妻として取り戻したい、そういうことをダビデはずっと願っておりまして、この時にその願いを果たそうと、それでこういうミカルを連れてきてほしいという条件を出しました。これが一つ目の理由です。ああダビデはこんなにミカルを愛していたんだなという、 こう美しい話に聞こえますが、二つ目の理由を聞きますと、ちょっと皆さんこうなんて言うんでしょうね、と思うかもしれません。そんな単純な理由ではないんですね。まあ一つ目は確かにそうなんだけれども、二つ目の理由がやっぱりあります。どういう理由かと言いますと、ちょっとドロドロした理由ですね。政治的な話になります。いつも言いますけれども、このサムエル記が取り扱っているこの時代は、日本の戦国時代とよく似ております。国と国とが、まあ、昔国取り合戦とかという名前がありましたが、国と国とが領土をどっちが奪うかというそういう戦いをしながら争っている時代なんです。けれどもいつも戦争しているわけにはいかない、なんとか隣の国と平和的にやっぱりこう共存するというんでしょうか、お互いに、まあ、戦争しないでとりあえずはここで手を握りましょう、平和協定を結びましょうという状態を作りたいわけですね。でも相手が何を考えているか、こちらが油断している隙に襲ってくるかもしれないというそういう疑いがありますので、じゃあどうやったら相手と安心して共存できるか、一つの手段を取ります。それが何かと言いますと、皆さんも戦国時代のテレビドラマとか見ててよく聞くと思いますが、相手の、まあ、隣の国のですね、こっちから見る敵の国であるんですが、敵の国の、まあ、大将の娘と結婚するわけです。結婚関係をする。あるいは自分の娘を相手の敵側の、国の大将と結婚させる。そうやってお互いに自分の娘をやり取りするわけです。自分の血のつながった娘が敵側の国にいますので、下手なことはできない。向こうも手出しはあんまりしてこないだろう。そういう、まあ、利害関係が一致しまして、結婚ということを使って、そういう平和的な共存関係を作る。まあ、いわばこれは人質でありますね。人質にお互い出して戦争しないようにするわけです。実は、ダビデが考えていたのも、これと同じです。ミカルはサウルの娘であります。つまりサウル家の血筋を持った女性でありますが、そのサウル家の娘をダビデのところに置きますと、サウル手出しはできサウルの家はダビデに対して下手なことはできなくなる。人質に取られた状態になりますから、戦争を仕掛けてくることは難しくなるわけです。ダビデが考えていたのはこういうことなんです。実に生々しい話ですね。 皆さんどう思いますか、このダビデのやっていること。自分の妻、それも愛する妻を政治の道具に使っている、なんと不純なことだろうかと、こう納得できない方もいるかもしれません。まあ、私も多分もうちょっと若かったらそう思って怒ったかもしれませんが、しかし聖書は理想主義を語るものではないんですね。確かに理想主義的、理想から言いますとダビデのやっていることは不純だと言われてもしょうがない。でも聖書は罪という現実の中で神様がどのようにしてこの神様の正義を実現していくのかという話なんです。理想主義を語ってそんなのやっちゃいけないんだと言っても平和はやってこないんです。人の殺し合いが続いていくだけなんです。なんとかそれを止めるために現実的な解決を目指そうとするのが聖書の世界です。理想を掲げてダビデのやっていることに文句をつけることは簡単ですが、でも人が死んでいったらどうするんだ。まずはそういう戦争をやめなきゃいけない。一歩一歩、もちろん神様がこのことをやり方をいつも正しいと思っているわけではないかもしれないけれども、一歩一歩正義を実現していくためにこういうこともやるんです。そう言われてもと思うでしょう。実はもう一つ納得できない話がありますね。このミカルと、まあ、最初は無理やりと結婚させられたパルティエルという男性であります。アブネルはこのダビデが提案いたしました一つの条件、ミカルを返してもらいたいという条件に対して、きちんと応じようとしますね。ミカルのところに行きまして、さあお前はパルティエル、今までの夫と別れて、元の旦那さんダビデのところに戻るんですよと言って、アブネルは迎えに行きました。そしたらかわいそうなのはパルティエルの方であります。16節にその夫は泣きながら彼女についてバフリムまで来たがと書いてありますね。まあ、サウルという父親が勝手に決めた結婚でありましたが、でもこの夫パルティエルはやっぱりミカルを愛していたようであります。それがある日突然、お前たちはもう別れて、ミカルはダビデのところに行くんですよと言われちゃったわけですか。涙を流しながら行かないでくれという形で、でもやっぱりアブネルに逆らうことはできませんので、なんとか取り戻したいと思いながら返されてしまいました。パルティエルがこんなに悲しんでいるのに、ダビデはそれでも無理やり俺の妻だと言って取り戻そうとするのか。このことを皆さんはどう考えるでしょうか。今言うことは、これから少し言うことは、極めて人間的な言い方をいたします。このパルティエルのことは、神様にとって、あるいはダビデにとって、都合の悪いことです。ダビデがこういう条件を出したがゆえにですね、パルティエルが泣かなきゃいけなかった。そんなことは聖書に書かない方がいいんです。すべてうまくいきました、みんなハッピーエンドで終わりました、よかったよかったという話にすればいいはずなのに、聖書はこのパルティエルのことをきちんと書くんですね。都合が悪いように見えるようなことでもこういうふうに書きます。そういう不都合に思えるようなこともごまかさないで聖書は記すんです。妻と引き裂かれて悲しみに暮れるパルティエルのこと、それも泣きながら彼女についていったって、もうそこまで詳しく書く。なぜ書くんでしょうか。 なぜ聖書はこの一人の人パルティエルという人の名前まで記しながらこのことを詳しく書くのか。必ず理由があるんです。イスラエルという国が今戦ってその戦争を止めるためにアブネルもダビデも一生懸命働いたんだ。でもどうしたってこういう中には泣かなきゃいけない人も出てきたんだ、まあしょうがなかったんだという意味なんでしょうか。まあそのことはまた最後のところで触れたいと思います。アブネルはダビデが提示いたしました、ダビデが出してきた条件、ミカルを連れてきなさいという、条件をきちんと果たしました。そしてあなたと契約を結びたいのだというアブネルのこの提案、これは嘘じゃない、罠ではない、本気なんだということをちゃんと示しました。それだけではありません。アブネルはイスラエル中を駆け回ります。そしてダビデをイスラエルの王様にし、あなた方はすべきであると説得するんですね。指導者たちを集めました。その中でも最も難しい交渉相手がいました。やっぱりかなり強く反対、ダビデが王になるということに反対する人たちが存在いたしました。誰かと言いますと、ここに出てきますね。19節に出てきますが、ベニヤミン人と出てきます。アブネルにとって最も、まあ、手強いというんでしょうか、説得がするのが難しいのがこのベニヤミン人であります。なぜかというのは、サウル、あるいはサウルの家ですけれども、このサウルはベニヤミン人出身なんです。やっぱり自分の一族から王様が出ているわけです。で、サウルは死にましたが、息子のイシュボシェ、血がつながっているイシュボシェ、次の王様は当然このイシュボシェテになるはずだとベニヤミン人は強く思ってますから、ダビデが王様ですよ、イスラエルの王様ですよと言われても簡単に、はいそうですかということはできない。とはいえですね、アブネルもやっぱりかなりの力を持った人であります。サウルの家のために一生懸命働いた軍隊のリーダーでありますから、ベニヤミンの人たちもこのアブネルの話を、お前の話なんか聞きたくないなどとはやっぱりこう言えないわけですね。やっぱり聞く、ちゃんと聞かなきゃいけない。なかなかこのはい、イエスというふうには言えませんけれども、アブネルの言葉を無視するわけにもいきません。アブネルは時間をかけて説得していきます。そしてなんとかこのダビデを次のイスラエルの王様にこうする、そこにベニヤミンの人たちが同意する一歩手前まで進めることができました。アブネルはダビデのところを訪ねます。そして今こういろんなイスラエルのところを回って交渉しているけれども、今どんな具合になっているかという報告をいたします。ダビデはそれを聞きました。あ、アブネルは本当にあの約束の通り、契約を結んでくださいと言ったあの言葉の通り、この契約を着実に成し遂げようと本当に力を注いでいる、惜しみなく努力しているということが分かりました。言葉だけではない、実際にアブネルは命をかけてこのことをやろうとしているということをダビデも分かったんです。そこでそのアブネルが本当に一生懸命働いてくれたということを評価しまして、ダビデは 盛大な宴会を催します。かつてダビデとこのアブネルは敵同士でありましたけれども、今は信仰という面で本当に一つになるか、アブネルは自分の友である、そういうことをダビデは知りまして、このアブネルのことを喜んでいるわけです。こうやってかつてイスラエルはダビデとサウルの家とお互いにぶつかり合って戦争状態にありましたけれども、今一歩一歩和解するところまで来ております。あともう少しでこのイスラエルが一つとなるというところまで来ました。ここまで来ることができたのは、きっかけ、大きなきっかけとなったのはアブネルが提案したからであります。アブネルがダビデと契約を結びたいのだと言ってきたことが大きなきっかけであります。私と契約を結んでください、そうすれば私は全イスラエルをあなたに移すのに協力します、このような契約であります。聖書では契約という言葉を使います。まあ、新約聖書、旧約聖書っていうその訳っていう言葉がありますけれども、この訳というのは契約の訳であります。神様が私たちと契約を結んでくださったと言いますが、さて契約って何だろうか。神様が私たちと結んでくださる契約ってどんな意味を持っているのか、今日のこのダビデとアブネルがしていることからいろいろなことが分かってまいります。まあ、今日はそのうちの2つについて触れたいと思います。契約とは何か、まあ、契約とはどんなものであるか、その1つ目ですが、まあ、別に聖書の契約ではなくても、皆さんも時々契約を結ぶ、そういう経験があると思います。一番大きいものは、まあ、大きな買い物、家を買いましたとか、行った時に契約書を結ぶんですね。お金を払っていついつにまでにこの権利は私自分のものになるというような、そういう契約を結んできちんとそういう順序立てて物事を進めます。契約というのは、この契約書に書かれている内容のことをきちんと実行しますという条件で結ぶものであります。もしやる気もないのに、いっぱいこういうことやりますよって書いてあるのに、全然やる気がないのに相手と契約を結ぶ、もしそういうことをするならば、それは詐欺と呼ばれます。犯罪になります。アブネルはダビデと契約を結びます。契約を結んだ以上、口約束ではありません。この契約を着実に果たさなければならないとこのアブネルは思い、一生懸命働き、ダビデに協力を惜しみませんでした。約束したことは忠実に成し遂げなければならない、これが契約の基本原則。神様も同じなんです。神様が私たちと契約を結んでくださったというのであるならば、その契約はどんな大きな問題が起きようとも、その契約書に記されていることを絶対に成し遂げなきゃいけない、それぐらい重い契約であります。こんなことは予想していませんでした、いやだからちょっとこの契約はなしにしましょうよという話じゃないですね。一度交わした以上はどんなことがあろうか契約を果たしていこうといたします。神様にとってこの契約を果たすときに最も大きな問題となったことは何か、 まあ、私たちの罪ですね。神様に背いた者は裁かれなければならないという大原則があるんです。この原則は絶対に変えられません。一方、神様が私たちと交わしてくださった契約書の中には、私たちを救い、その罪の中から救い出しますよという内容が書かれています。何としてでもあなたを救い出しますよ。罪あるものは裁かれなければならない。でも契約書には、罪の中からあなたは救われるのだという内容が書いてある。この二つのことを神様は解決しなきゃいけないんです。これは両方どちらも立つということは私たちの知恵では絶対に考えられません。こちらは満足し、こちらも満足するということは私たちの知恵では絶対に出てこないことなんです。では神様はこの二つの問題を解決するためにどうしたか。神ご自身が私たちの罪を背負われて、罪人という姿になってくださって、十字架で裁かれ、神ご自身が命を捨ててくださる。そうやってこの罪は裁かれなければならない。一方、罪人は神のその手によって救われなければならないのだという、その両方のことを満足してくださいました。神様ご自身が命を捨ててくださるという、そこまでしてこの契約書を、契約に書かれていることを忠実に成し遂げなければならないと考えました。それほど契約というのは重かったんです。これが一つ目です。契約を結んだ以上、どんなことがあってそれを成し遂げる。これが神様の契約。もう一つ、神様が私たちと結んでくださったこの契約の二つ目の意味ですけれども、ダビデはアブネルと契約を結ぶ条件として、真っ先自分の妻ミカルを返してほしいと要求いたしました。先ほども言いましたが、ダビデとミカルは別れたくて別れたんじゃない。親の一方的な都合によって無理やりに離れさせられてしまったんです。そして今は他の男の妻となりました、ミカル。もうそれから何年も経っております。まあ、こういう時、人間的に判断するには、いろんな判断があると思います。もうあれから時間が経ってるし、もう二人は新しい家庭を作ってんだから、もう今更取り戻すことはできませんよ、諦めてください。普通そういう話になりがちであります。しかし神様はそう考えます。たとえ今ミカルがこのパルティエルと新しい家庭を築いているのかもしれませんけれど、やっぱり出だしまで戻っていきますと、元に振り返りますと、やっぱりおかしいんです。間違ったところから始まった話なんですね。なのでその間違ったところを、何年前の話であろうと、間違ったものは間違った、それは正しいものに戻さなきゃいけないのだと神様は考えます。問題が起きたのか1年前であろうが、10年前であろうが、いや100年経とうが1000年経とうが、間違ったものは間違っている、元に戻さなきゃいけない。もう死んでしまったよ、あの人は。だからもう取り戻すとか元に戻すなんて遅いですよ。そんなこと言っても何の意味もありませんよというのではない。たとえその人がこの地上で命がなくなった、生涯を閉じていたとしても、神様はそれで終わりとは思っていない。 正しいところに回復させなければならない。そのためにはあらゆる手をつ、あらゆる方法でこのことをするのだ。これが神様の契約の内容です。先ほど、あのパルティエルは一体どうなっちゃうんだろう、どう考えたらいいんだろうか、そのことを脇に置いてきました。無理やり、せっかく今ミカルと家庭を築いているのに、なんで今さらこれ取り戻そうとするんだ、ダビデはひどいやつだ、パルティエルがかわいそうだ。一体神様はこのパルティエルのことをどう思っているんだろうか。ダビエとミカルは元の夫婦関係に戻ったからよかったかもしれない、よかったねでそっちは喜んでるかもしれませんけれども、パルティエルは悲しみの人生に突き落とされてしまったんです。神様はどうするんでしょうか、この一人の男のこと。神様はこのパルティエルのことも顧みられます。だから聖書に名前を記して詳しくこの男がどれほど悲しんだかということを書くんです。今は悲しむしかありません。泣きながら元の家、もうミカルがいない空っぽのその家に帰るしかないんです。けれどダビデがアブネルと交わした契約はただの二人の間の契約ではなかった。アブネルは何と言いましたでしょうか。18節、この18節のこの主がダビデについてというところからお読みいたします。主がダビデについて、私のしもべダビデの手によって私は私の民イスラエルをペリシテ人の手およびすべての敵の手から救うと仰せられているからだ。これがダビデがこれから何をしていくのか、神様ご自身の計画をアブネルの口で言っていることです。もちろんそれはペリシテ人というイスラエルを襲おうとしている敵を治めていくのだという、そういう話でもあるけれども、すべての敵の手から救うって書いてある。これダビデの子孫として今度はイエス様が来た時、このことが完全に成し遂げられるということです。今パルティエルは悲しんでいます。泣きながら空っぽの家に帰るしかないけど、やがてこのパルティエルのことも神様は回復してください、必ず救ってください。今は悲しむものかもしれないけれども、喜ぶものとなるのだ。それが救いの契約であります。神様がこのパルティエルにきちんと目を留めている、神ご自身もこんなことがあっちゃいけないのだと悲しんでいるから書くんです。すべては人間の罪から起こったことなんです。サウルがダビデを妬んだかゆえにこういうことをになってしまった。でもこれはどうすることもできない、神に助けていただくしかなかったことであります。私たちも同じような状態に置かれているかもしれません。今目の前、悲しみを抱えていらっしゃる方がいるかもしれない。神様があなたを救うのですよと何度聞いたって、目の前には何の救いもない、いやむしろ問題が もっともっと大きくなっていく。神様はあなたを回復してくださいますよと言っても回復どころじゃない。このパルティエルのように泣きながら家に帰るしかない。それも空っぽの家ですよ。
かつてミカルがいたあの家だったのに今はいない。そういう家に帰るしかない。そういうふうなところに置かれる時があります。でも神様はダビデに約束したことを私たちにも果たしてくださいます。ダビデは御神と無理やりに引き裂かれました。他人の妻とさせられてしまいました。それを聞いたときどんなに悔しかったでしょう。泣いたでしょうか。自分がに力があればあのミカルを助けてやりたいけれどもできないということをどんなに残念に思ったでしょうか。ダビデはミカルを取り戻しました。パルティエルはまだ回復はここではされていないけれどやがて回復されていきます。どういう状態に回復されるか私はそれは分からない。でもパルティエルもこの悲しみの涙を拭われて喜びの中に入れられていくのだと約束するんです。私たちの目にはもう遅すぎると思えるかもしれない。でも必ず元に、いや、もっと良い状態に私たちを戻して、正しいところに置いてください。神様は、ご自分の命をかけて、この約束を成し遂げようとされるんです。目の前に見えるのは、大きな苦しみしかないかもしれませんけれども、神様が必ずこれを成し遂げてください。その約束を信じてまた歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御心が成し遂げられていくとき、確かにそれは素晴らしいことが起きるかもしれませんが、一方でダビデはなんと不純なことをやるのか、自分の妻を取引の材料にするなということもあれば、自分の妻を取り戻すのは良かったけれど、その陰このパルティエルが泣かなきゃいけなかった。神様は一体どう思ってんだ、何を考えてこんなことを書くんだ、もっと良い解決方法があるのではないか、いろんな疑問が湧いてきますが、私たちの知恵ではそうとしか思えませんけれども、あなたが私たちにずっと結んでくださった契約をあなたがどれほどに確かに確実に成し遂げようとされるのか、今目の前にはこのパルティエルのような悲しみしかありませんが、でもあなたは確かにこのパルティエルにも目を留めてくださって、一緒に悲しんでいるならば、あなたは必ずこのダビデの子孫として来られたイエス様を通して全ての敵の手から救ってくださるということを成し遂げてください。主よ、なかなか信じられません。目の前に問題が起きると、あなたの契約はどこかに飛んでしまって私たちの信仰は揺らいでいきますが、どうかあなたが私たちと交わしてくださったその契約の確かさをもっともっと深く味わえるものとしてくださいますように。どうか主にお一人お一人を励まし、慰めてください。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。